川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェンタがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。もう早速いきましょうかね、今日ね。
はい、
今日のテーマ、
今回は DNA の会長で横浜ベイスターズオーナーの難波智子さんの生き方がとても素晴らしい、有名人ですが改めて尊敬する経営者のことをお話ししますということです。
はい、名前はね、皆さん聞いたことあると思いますし、私より詳しい方はいっぱいいると思います。で、私も前から名前は聞いてたし、まあ、難波さんっていう方が女性で経営者で球団を持っているオーナーですごいなと思いながらも、具体的な話としてあまりなかったんですけど、やっぱり最近 YouTube をね見て、関連動画でいろんなやつを見ていくと出てくるんですよ、
はい、
で多分私もビジネス的な YouTube をたまに見たり、経営的な話とかコンサルティング的な話とかを見たり、人材戦略とか起業とかっていうこととかのやつを見たりしてると、難波さんが出てきてっていうのと、なんだろうな、テレビで見たりして、その女性なのにある意味男らしいのよ、ものすごく。で、発言が分かりやすい、はっきりしてて、結論がもう、そうですねってうだうだ喋ったりしない。で、だからすごいなと思いながら、この人がどういう人なんだろうってことは、あまりその時間もなかったんで集中してみなかったんですよ。私のいい意味でも悪い意味でも、気になった時はとことん YouTube を見まくる。で、ついでに本も買って読みました。で、沖縄にこの間行った時に洋服で全部読み切っちゃいました。で、すごく読みやすいし、まあでももう10年前に書いたやつなんで、10年以上前に書いたやつなんで、そこからまだ進化もされてる方なんで、実際はまだまだこっから先のその進化については書いてないので、僕なんか全然わかんないことだらけだとは思うんですけど、でもね、今日ちょっとお話をしたいなというふうに改めて思います。で、難波さんの話をすると、私と年がほぼ一緒。62歳かな。で、新潟の出身の方で、津田塾大学を出て、その本に書いてあるんだけど、唯一お父さんには全く逆らえなかったらしい。すごい怖い家で、でそのお父さんの決められたことの路線に乗ってやってきたんだけど、やっぱそこから逃げ出したかったのかもしれない。それで東京に、あの大学、津田塾大学かな、ある時に東京に出てくることも、まあ、女子大だったらいいんじゃないみたいな話で、でじゃあ就職先はそのお父さんが俺が決めるみたいな話だったんだけど、まあいろいろあってということで、津田塾大学でマッキンゼーだよね、今はもう東大生のもうあれじゃない、人気就職先1番か2番か3番かじゃないですか。もう官僚がだいたい下がっちゃったからね。会社コンサルティングって、戦略コンサルっていう会社と総合コンサルって会社があって、アクセンチュアっていうのはだいたい総合コンサルなんだけど、戦略コンサルっていうのはもっとはっきりしてて、企業の新規事業をやっていくとか新たな事業をやっていくための本当のコンサルティングで、結構なお金をその大手の企業に払って、その専門家として一緒になってアドバイスをしながらやってる会社でなったと。で、まあちょっとその入った経緯とかで、入ってから結構苦労されたらしいんだよ。最初全然やっぱり感じがつかめなくて、でも苦労されたりしたんだけど、やっぱりもともと素材が素晴らしい方なんだろうね。で、10年以上勤めてたら、やっぱりすごい偉くなって、でその中でも出世もしてって、役員クラスまで行ったのかなぐらいの感じなんですよ。なんだけど、じゃあなんでこの人がいつ起業したかって、1999年ぐらいに今の DNA を作ってて、で最初のやっぱ 7,8 年はまだそうでもないんだけど、だんだんガーッと上がってきてっていう感じになるのかな。で今だからもう30年近い、25年を超えてっていうところまでやられてる人なんで、僕からすれば全然もう足元にも及ばない、すごい人 でなおかつ2015年に横浜ベイスターズのオーナーになる。なかなかほら、野球チームのオーナーになるっていろんな外圧もあったりしてさ、儲かってりゃいいわってわけでもないし、だから孫さんみたいな人がなれました。で楽天のオーナーとかで、難波さんとかで、堀江もなれなかったとか、いろいろある中で、そういうのもやりながら、要はなんだろう、オーナーなんですよね。でもコンサルだった。でコンサルからオーナーになる人って、まあ、いると思うんだけど、それで大成功する人ってすごいなと。でその方がそのコンサル、マッキンゼーのコンサル時代の先輩で、まあ、有名なコンサルタントの人と、まあ、YouTube の中で対談してるわけですよ。別にそのマッキンゼー自体を否定する気もないけど、コンサル、なんでコンサルからその実際事業やるかとこに至ったかっていうと、なんかある提案をしていたら、その社長から、あんた自分でやってみなよって言われたらしくて、でそれに関して、そうか、やっぱり自分でやってみなきゃなってなんか思ったんだらしいね。それでやって、まあ、それで成功できるのかっていう話になると、その本にも書いてあるんだけど、まあ、不格好経営ってやつの本があって、でそれによると想定外のことだらけ。 コンサルの時はいろいろ勉強して教えて、こういう形で やったらどうですかと言いながら、最終的な意思判断するのは本人じゃない、でも経営者となりましたと。でも彼女がすごいのは、やっぱり辞める時にマッキンゼーの時の、まあ、年下の後輩だよね、男の人2人に声かけて一緒にやろうと言って連れてきてやって、その方たちが優秀で、その後も人をもちろんその出資もしてもらったり、どっかの会社とあとリクルートからもなんか出資してもらったらしくて、でそういう話とかもしながら、やっぱり人が命、要するに開発してソフトウェア的な開発とか、あのオンラインとかっていうことの新しいところをやっていくってことでいくと、でね、難波さんがすごいのは、僕が共感するのは、人を見る目と、人を積極的に採用して任せる、でそれに対する責任は、まあ、ある意味自分でも取るっていうところがあって、そこに関する妥協がほぼない、でそこをそこまで実践できて、コンサルやりながらそこを実践できるっていう人はすごいなと思ってて、まあ、僕も目指してるところがほぼほぼ一致する、全然その規模も違うし大したことはないんだけど、本当にねそこら辺がやっぱり普通の人と違うんだろうね。でも何ていうの、何かを緻密に計算してやってるかっていうとそうでもなくて、でもバランス力、判断力、やっぱ頭がいいんだね多分ね。でいろんなことの判断の中で自分が最後決めなきゃいけないとか、まあいろいろそのご主人が亡くなっちゃったりもしたりもね、いろいろしたりしてるんで、それはそれで、まあ、お子さんがいなかったりということとかもあったりするんだけど、ものすごくねやっぱ生き方とそのバッサリ切るわけよ。コンサルティングは意味がないぐらいのことを言うわけ、実際は。で自分で起業した方が、だから僕が刺さってるのは、とにかくやってみて起業したやつの方が全然違うよ。だからその前の回でも言ったけど、行ってみないと分かんないと一緒だよ。
やってみないと分からない、
やってみないと分からない。でね、そうだから涼子ちゃんにも、だから動いてみないとわからないと言ったじゃないですか。
そうですね。で
実際に動いてみた、それでやっぱ人生変わるじゃん。
変わりましたね。
そうだよね、はい、でそのね、僕も実際にそうね、まだうちの会社作って10年経ってません。で本当に独立して、まあ、10年ぐらいですよ。で海外の不動産の仕事をやって、やっぱりある意味道なき道をやってるわけで、他の人とは全然違う路線のところでやってて、わかんない、まだ大した会社じゃないからそこまでよくやってますねとかっていうような言われるようなあれでもないけど、やっぱりなんだろうな、やっぱりやってみた重みっていうのは違うよね、ものすごく。でその難波さんみたいな、そこまでの精神を持ってやった人がどこまで大きくしてやるかって言うと、やっぱり一緒にやれるパートナーとか、そのそういう人たちをやっぱね、同じなの、社風、まあ、リクルートと比べるのもなんだけど、やめてって出戻りする人もいるし、そういう人たちに対してそのなんだろう、ダメだっていう経営者もいたりして、僕が前いた会社もそういう風に言われて、やめたやつは悪だみたいなのが別に言われてるわけじゃないんだけど、雰囲気が漂ってるって話は、僕もリクルートって言った時にいた時は全くそんなこと想像もできなかったわけだって、やめてきたらいつでもいいから戻ってきてみたいな制度があったから。で実際に送別会とかも頑張ってねとか言ってやってるのに、全く違う感じに入ったら送別会なんか雰囲気も全くないし、やめたやつは悪だし、現に僕もやめてそこの会社の社長と一度も会ってないしって思うと、なんだろうねこれはと思って、でその難波さんはそこをやっぱり分かってるのかな。要は任せ、自分で考えさせて自分で決断させるってことをやんないとダメでしょうみたいな話があって、でまたねそういう人の周りにはそういう人がやってくる、でその時にどう判断するかっていうことは参考にして、でそういう会社って僕からすればリクルートの経験値しかなかった中で、別にリクルート関係ない、まああの影響力が多少あったのかもしれないけど、難波さんみたいな方が普通にいて、でまあ今でこそいるんだかもしれないけど、20年以上前にそういう苦労もして、でマッキンゼーのコンサルですごくいい位置にいた人の年収なんてさ結構高いわけですよ。
そうですよね、
何千万、5000万以上かな、わかんないけど。でやっぱ書いてあるわ、本人生活レベルも違うし、行くところのそのなんていうの、飛行機はビジネスクラスっていうのはもう全然違うとかで、そのどっかの一室で始めましたみたいな、そこで寝泊まりしましたとかね、あのいうこととか考えると、やっぱりそういうのが好きだし、多分ご自分が東京に出てきたスタンスっていうのも多分あったし、で自分でその就職も決めて、したらお父さんがいいとこじゃねえかって言ってくれたらしいんだけど、でも僕の中でも自分でリクルートとか社を決めて、うちの親公務員だったけど、いい会社じゃないって言われたの。 だからまあ全然スケールも違うし、全然そんなレベルにはなってないけど、あのマインド的なもののものがものすごく共感できるし、今経団連の副会長もやってるんですよ。で普通ね、尖った人ってそういう役職にはつけないんですよ。まあ女性だからっていうところもあるのかもしれないけど、いやでも実際はそうでもない。やっぱり存在感、副会長経団連って意外とやろうと思えばちゃんとできるんだっていうのを言ってて、でベイスターズの応援に関しても本当にとことん応援するんだということで、それがだからベイスターズが弱いと体も弱くなるみたいな、体壊すみたいな、優勝、ね、したじゃない去年、はい、3位だけど日本一になったじゃん。
そうですね。
だからそれもう嬉しくてたまらないっていうの。今度なんだっけ、バスケットなんかにもお金出してやってんじゃないかな。で別にそのもともとスポーツが好きで好きでっていうよりも、社会貢献とか地域活性とかいろんなことを考えた中でやってるっていう姿を見ると、まあすごいなという気はすごくしてて、まあ、僕は別にそこをあんまりクローズアップするにもそんなところまで行けない人はいっぱいいるからね。自分も別にどこまで行きたいかってわけじゃないんだけど、こういう人が成功してるっていうふうに考えた時のやり方とか、その周りに集まってきてるその人材のところとかっていうのは、言われてみればごもっともだし、別にそれに対して皆さん何の反論もないだろうけど、実際自分でねものすごく実感するのよ。やっぱそこ一番大事で、社風がフラッとでも意見が言えて、本当意見の言えない会社なんかいくらでもある。でそれって実際にでもね、今日のミーティングとかも実はあったけど、悩みを抱えているスタッフがいて、でズームでうちってそのテーマを自由にこう考えて、それを自由にこう発言しながら、なんとなく落ち着くところに落ち着いていくじゃない。これやってないんですよ、みんな普通に考えて。でそれを僕が思った、その担当の彼はね、よかったと思うよこの会社でにいてって。あれ一人で抱えてたら大変だもん。
そうですね、
具体的な話はね、次のテーマかなんかにつながってくるのでその時に話しますけど、そういう風に思ったりすると、やっぱりだって陽子ちゃんも見てて、いやそこに出てて感じることあるでしょ。
そうですね、勉強になりますし ね、
はい、だからあれを本当に、僕の今の悩みはあれをね、ヨーロッパとアメリカと日本を同時でつなぐ時間帯がないっていうのが一番ね。日本が一番中途半端な時間を選べばできなくはないんだけど、12時とかちょっと微妙だよねとか、12時じゃ無理なんだな、ドイツが4時とかだからちょっと無理だよねと思うと、さすがにねと思うんだけど、僕がドイツにいるんだったらできるんだけど、ドイツにいる人間に朝4時にミーティング出ろっていうのもね、ちょっとね、無だよねっていう感じ。ただね、あそこで共有してるっていうのはものすごくやっぱり大きいような気がするので、まあ、ちょっと話し取れちゃったけど、この難波さんの持ってるイズムっていうのは僕はものすごく共感してて、まだまだちょっと勉強したいなという気はしてる。ただ、まあ、よく 本とか読んでると思うけど、この人の言いたいことは何ですかって、大体一冊の本に書いてあることでほぼほぼ変わんないんだよ人間って。だからそれ以上知りたいっていうよりも、まあ、似たようなこと言ってる人がまた他に誰かいるのかなっていうのを探し出した方が楽しいかなという気もしているので、またそういう人を見つけて自分の糧にもしたいし、自分から情報発信もしたいしっていう感じかなっていうふうに思いました。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。